Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。まだまだヘリコプターが飛び交っている、そんな中での録音ですが、お届けさせていただきたいと思います。しかも今日なんか声、鼻声っぽいよねって自分で思っていて、で一生懸命いろいろ飲み物飲んだりとかしてるんだけど、まあ、昨日ね結構煙の多いエリアっていうか、まあ、火事の方に近いところのエリアまで結構行っていたので、まあそれでかなと思ってはいるんですが、まあ、幸いにしてね、本当にうちのエリアって煙もなくて匂いもなくてって、まあ、もう本当にこれはねもう稀かなっていうような感じで本当に感謝しています。なので引き続き神様、どうかこの状態でいさせてくださいって、そして早く鎮火もさせてくださいと思ってる中です。なのでね、昨日の多分影響でちょっと遠出をしたことによってこういう声かなと思うんですが、まあこのままお付き合いください。最近はね、キッチンで録音するよりも、まあ私たちが、まあ、ファミリールームっていうかリビングルームかな、まあもともとゲームルームって呼んでたお部屋なんだけども、まあ、その部屋でねよく録音するのが増えてきていて、まあ、居心地いいんですよね。まあそんなところで、今日どんなところで風景的に録音をしてるかって今日 のお話のエピソードの表紙に入れておきますねって言おうと思ったら、あ、今日は絶対このタイトルとこの表紙が一番だなと思ったので、まあなんていうのか、子育てのね、まあそんな感じで、なのでちょっとね、まあ概要欄に Facebook とかそういうところに入れておいて、まあこんな感じで録音してますよっていう雰囲気はそのままお届けしていきたいと思います。家事のお話が続いたので、家事とはちょっと別にね、よく聞かれてきたお話というのを思い出して、まあ、今日は子育てっぽいようなお話なんだけども、もしかしたらちょっとまた違う観点でね、広さを含めて聞いていただけると幸いだなと思います。プライベートコンサルティングで来る方っていうのは、皆さん事業とか何かやってるプロジェクトとかね、まあ、ほとんど自分の才能とか仕事に関しての相談が多いので、個人的なまたは子育てのお話っていうのはまずこういうプライベートコンサルでは聞かれることはないんですね。でも、まあ、いろんな人と会ったりとか、これまでの経験の中でポロッと出てきた言葉であったり、または多くの方々から寄せられるメッセージとかに出てくるのがこういうお話があります。子供にね、こんな風になってもらいたいんだけどなかなか進まないんですよねって言うんですね。まあその時にね、まず一応思うのは、子供はあなたが思うような思うように進みません。でまたは子供はあなたが思うように進める対象ではありません。まあ、子供にも自分の子供ではあるけれども、子供にも自分のやっぱり生まれてきた目的とかミッションっていうのがあって、もうだからこそね、私も子供が生まれた時に、あ、この子たちを私に授けてくださりありがとうございますって、でも本当にね、神様とか宇宙からの預かり物だなって思ったんですね。だから私にできることとして、母としてできることをしっかりやろうっていうふうに思いました。でも母としての意味合いとかって多くの人がそれぞれみんなね観点が違うと思うのね。私はできる限りこの子たちが何を望んでいて何をやりたいかっていうところをできる限り支援ができる、理解ができる、そして見て自分ができるところを導く、だから自分の思うようにしたいっていうのは一度も思ったことがないんですね。だから成績を上げなさいとかっていうのもなかったし、ただ子供たちがやはり学校のことで悩んだりしてると、どうしたらこの子たちの味方になれるかっていうことで先生とやり取りする方が確かに多かったんですね。 そうそう不満を言うことってのはやっぱ子供たちとあまりなくて、やっぱり自分が何か詰まった時、これは大人でも誰でもそうなんだけども、詰まった時、立ち止まった時にやっぱり何か考えるわけよね。でどうしたらこの詰まりを取り除いてそこを通り抜けることができるかってことを思うわけで、だから子供たちなんかね、やっぱり先生っていうのは尊敬しないといけない相手でもあるし、また大人でもあるしってとこで、そう簡単に歯向かって何か言えば学校の校則にね問われてしまうわけで、だからこそ子供たちは Mom, can you help me? なんか Your power みたいな感じで、お母さんの力貸してみたいな感じでね、よく来ました。そうすると子どもたちが今学校でこう詰まってることを、先生が理解してくれないことで、どうやって先生、どうし、なぜ先生に理解してもらいたいのかとか、そういうところを聞きながら進めていってたんですね。まあ今日はそのお話っていうよりも、多くの人がね、子どもにこうあってほしいっていう時に、まあこれある意味お父さんではなくてお母さんに向けてのメッセージになるかもしれないんだけど、いろんな希望を持ってなかなかうまくいかないって時に、私はこうやっていつも質問してきました。ではあなたは子供が望む通りのようなことをしていますかって。そうすると皆さん立ち止まるんですよね。言葉も止まります。なぜなら子供にそうあってほしければいい見本となってくださいって。そして子供たちにそのあり方ってのを見せてください。夢がなかなか持てないとかいう人であれば、お母さんはどんな夢を持っていますかとかね。もう自分が夢を持てなくて子供に夢を持てなんて言うと、子供もやっぱりわからないところもいっぱいあるわけですよね。それ以外にもたくさんあります。なぜこの話をしてるかっていうと、よく私もメンターさんや預言者の先生やいろんな方が口揃えて同じことをよく言ってくれました。母親と子供っていうのはね、生まれてからへその緒が切れてもへその緒でつながっているっていう話なんですね。じゃあ今さっき夢の話とかしましたが、そこにプラスアルファで感情のお話も入れていきます。そうするとね、やっぱり自分がお母さんがね、お母さんが元気であれば大抵子供も元気なんですよね。お母さんがはつらつとしていると子供もはつらするんですよね。もうまさにね、お母さんの生き写しになっていくんです。だから子供たちってね、もうある意味本当にあなたの鏡になっていくんですよね。そうすると、あ、子供のことで悩む時に何かできないかなと思ったら、いや、できることあるんですよ。あなたがその状況である可能性があるので、あなたがそこから脱皮すること、元気がなければ元気になるようにしようとか、どうやったら夢を持てるかなとか、何歳になっても興味っていうのはいっぱいいろんなところで出てくるわけですよね。あなたが苛立ってばかりいれば子供も苛立ちます。あなたが不安ばかり抱えていれば子供も不安な状況っていうのがクリエイトします。だからこそへその緒の見えないパワーっていうのがあって、そこをね、もしお母さんたち、あなたの周りでお母さんで悩んでる人がいて、あなたがまだお子さんをね持ってない方、またお父さんたちであれば、そういうことを見てうまく上手にアドバイスしてあげることもできると思うし、このままお母さんとして聞いてる方々もいると思うので、そういった方へもここの部分すごく大切にしてください。だからね、よく母とかお母さんとか主婦っていうのは家の太陽だっていう言葉を皆さん聞いたことあると思うのね。私もずっとそれを意識してきました。だから自分が毎日どんな状況であるか、自分の状況によって子どもたちや家族に与える影響が変わるっていうことであれば、自分自身が太陽であるって、だから本当にね、太陽として曇ることなく毎日元気でいられるように、だからこそ私もこういった音声も含めて、ね、ブログもライトワールドというものをたくさんの人にお送りしている中で、やっぱりもう 90% 以上私のものを聞いてくれたりとか、ライトワールドに関与している方ってのは女性が多いです。 ぜひね、皆さんね、こういったリフレクション、あなたの生き写しっていうことであれば、今日のあなたが何を感じるかによって全く子供にも影響がいく。だからこそ、もう本当にね、へその緒でつながってることっていうのを含めて、お母さんたちに本当に元気でいてもらいたいっていうことを常々思っています。私はもともと仕事の関係で男性との関わりとか、男性の中でやっぱり通訳であったりいろんなこととか、もともとほらコンサルティングをやっていたので、男性と話することが多かったんで、正直言うと女性へのメッセージっていうのは、まあブログを始めてから女性との関わりっていうのが増えてきて、あ、どうしたらこういった女性たちをインスパイアすることができるだろうかって本当にいろいろと考えたんですね。自分が持ってる要素っていうのがどんな風に皆さんに届けられるんだろうって。今はありがたいことに、そんなね、女性たちがどんどん元気になっていたり、どんどん自分を成長させていって、家族、周り、いろんなことが良くなっていったっていうお話も本当にいっぱい耳にします。だからこそ、あ、続けてよかったなと思うのはそういう時なんですね。感情とね、プラスして習慣っていうのも覚えていってください。なぜなら、親とか、まあお父さんもお母さんも含めてなんだけども、親が見せること、親が教えること。で、親のやっぱり、なんていうのかな、ものを見てそのまま子供たちとアブゾーブしていくのが多いので、例えばお金なんかにしてもそうですよね。お金の、なんていうのかな、お金との付き合い方っていうのも子供たちも見ています。だからこそ、そのお話で有名になったのは金持ち父さん、貧乏相談ですよね。子供にどんなお金との付き合い方を見せるか教えるかによって、子供が同じように学んでいくのであれば、その時に著者の方は、あ、お友達のお父さんから学んだこと、なんで自分のお父さんと違うんだろうっていうところから、あの発祥で、ああいった素晴らしい本がベストセラーとなって出てきたわけですよね。そこに含めてもう一つ、体験っていうこともお話したいと思います。まあ、よくね、日本とかいろんなところでは、子供にはね、なんていうの、苦労は勝手でもねよみたいな言葉があるんだけど、私は正直それにはあんまり賛成ではなくて、別に苦労はわざわざ買わなくていいんじゃないのって思うタイプでした。そしてね、いろんなところを見せたいっていう時に、あの、多くの大人たちがね、自分も大人になって旅行に行くようになったから、子供たちにも自分のお金 で貯めて旅行に行けっていうことをね、教えてる人たちがいっぱいいました。で、これもね、一理あると思うんですね。でも正直私はそこにはあまり賛成できなかったタイプで、そしてアメリカに来て、いろんなタイプの、あの、お金持ちの人たちとか裕福に暮らしている人たちとの出会った中で、まあ、ここは、あ、自分の考えでよかったんだなと思うところがいっぱいありました。なぜなら、彼らは子供たちにいろんな体験とか、いろんなところ、いろんな旅行を見せていたんですね。それは視野を広げるっていうことをすごくしていました。彼らが言ってくれたんですね。親が与えられることっていうのは経験ぐらいしかないって言ったんですね。どんな経験を子どもたちにさせて、どんなことを見せるかっていうことを、親の役目としてできることをたくさんやっていきたいって言ったんですね。そうすることによって、そこからまたさらにビジョンを広げたり、夢を広げたりっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思いました。うちは母が、まあ、母も父もなんだけども、戦争体験者で、まあ2人とも裕福とは全く言えないような状況で大人になって、そして努力をしてお金を作っていった人たちでもあるわけですよね。その母も学校の学歴なんて小学校3年生までしか行ってない、そんな状況ではありましたけれども、そんな母がいつも言っていたのは、子供たちには大きな体験をたくさんさせなさいって言ったんですね。子供たちをある程度の体験をさせていけば、子供たちはさらにその次の体験をしていくだろうって。だから土台っていうのがあれば、その土台を大きく高くしてあげられるのが親の役目であるって、まあ、その話をね、思いながら、そのお金持ちの人たちとの考えっていうのとすごく似てるなと思ったんですね。 時々ね、子供たちが食べたいって言ってスーパーで何千円もするメロン、一つの何千円もするメロンっていうのを買ってきたりするときに、なんでこんな高いメロン買うのって言ったことがあったんです。でもね、そうするとね、どんなものなんだろうって、味見とか食べてみなければわからないでしょって、そうすることによって子どもたちがこの体験をしたっていうところからまた新たな体験っていうのを求めると思うっていうことを母は言ってたんですね。だから一つのアドベンチャーのようにしてね、こんな風にお金の使い方っていうのをすごく考えていました。美味しいものもね、とても身になるものであれば、高くてもそれにお金を出しなさいって。だから子供たちはすごいマンゴーが好きで、私も母も好き で、そうするとマンゴーは母はとにかく美味しいもの、高くても美味しいものっていうのをものすごく求めていて、子供たちにも与えていました。それを見ていくと、やはり何にどんなふうにお金を出すか、でどんな体験をするか、そこからどんな喜びを得るかっていうものがすごく考えさせられた部分がいっぱいあって、戦争で貧しい思いをしたにもかかわらず、いろんなことをやっぱり見て思ったことを私にも教えてくれ、そして大人になった時にそういった似たような考えっていうのを、お金持ち、裕福の人たち、そして子どものことを考えている人たちっていう、この3つをね、本当に揃えた人たちもたくさんいて、そういった人たちは本当に家族仲良くして、お金も本当にある意味自分の、知識もいろんなことも本当に増やしている人たちだったんですね。そういった亡き私のビジネスのメンターも同じような方で、お金もキャリアもそうだけれども、子どもたち家族のことを第一優先に考えるっていう、その優先順位っていうものをすごく教えてくれた一人でもありました。だからこそ皆さんのあり方、今日は母親としてのへその緒のつながりであなたの感情の部分、またその次にはお母さんやお父さんであっても親として子どもたちに残せるもの、そしてあなたがそういった見本となるようなスタイル、人生を歩んでますか、見せてますかっていうことなんですね。だからね、私は結婚して、子供ができた時に主人にはもう本当によく言ったんだけども、私は人生の中で子供に恥じるようなこと、子供に言えないことっていうのは絶対にしないって。常に子供に影響にあること、そして家族に喜んでもらえること、そういったことだけを私はやるっていうことを決めてきたので、それをね、常に主人にも言ってきました。だからこそ、それは仕事であっても何であってもプライベートであっても、それが私の基準であり、自分が子供に堂々と話せるような大人である。そうすることによって子供にも同じような、ね、やっぱり大人になってもらいたいっていうことを常に思ってきました。なので今日はあなたの、映す鏡として子供たちがいるっていうこと、そしてあなたが今日のこの日も何ができるか、そしてお子さんがいない方々もいつかそうなるかもしれないし、または今日のこの知識があなたの周りにいる人の助けになり、あなたが一つ助言をするチャンスっていうのも巡ってくるかもしれません。だからこそ今日のこの日、あなたがどんな人であっても、どんなやっぱり生き方をしたいかっていうことが、これからも気づいていくっていうことを認識して感じてもらいたいなと思うので、今日のお話も役に立てば幸いです。それではもうね、もう本当に家事の中でもいろいろ感じます。皆さんにもまた投稿をしていくけれども、さっきもね、食べようと思って忘れていたイチゴがちょっとカビ生えていて、でそのイチゴもの庭の方にね置きました。そうするとね、ちっちゃな小動物やトカゲとか鳥さんたちが必ずみんなで食べに寄ってくるので、また水の補給もしたりとかいろいろやってます。こういったのもソーシャルメディアは特に Facebook の方にね載せたりすることも多いので、またストーリーなどでどんどんやっていますので、ぜひそちらもチェックしてください。 OK anyone, everyone, thank you for listening. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。